サムヤル記の9章ですね。サムヤル記上の9章です。このところの内容自体はとても分かりやすい言葉でですね、物語的になっていますので、そういう意味では、誰が読んでも大体の意味は分かるということを言えます。で、その大体の意味が分かると、今度はですね、また問題があるのは、それで分かったと思ってしまうことなんですね。その物語のようなこの内容の筋を分かったら、もうこれで終わったんだと、なんか簡単なことだと、そういうふうに読んでしまって、自分の今のこと、あるいは現代の世の中の人々とか何の関係があるんだろうかと、そこに考え至らないということもよくあるわけです。そういうふうにして、なんとなく内容を卒業してしまったとかですね、思ってしまうわけですが、そういうふうになったんでは、これは意味がないんですね。昔の物語を単に知ったというだけでは、ほとんどあんまり意味がないわけです。そんな物語いくらでもある。今でもどんどん作られているわけです。ですから、この聖書を読むということはですね、いかに内容が単純なようでも、そこに現代の私たちに対してどのようなメッセージが神から言われているんだろうかと、そのことをいつも考えないとですね、それを汲み取らないと聖書を読んだことにはならないということなんですね。そんなことはですね、ほとんどの日本人の人たちは考えてみないし、クリスチャンでもですね、そういうことあんまり考えないということもあります。大体そもそも教会によっては旧約聖書をほとんど学ばないということもあるし、この無教会でもですね、週に1回しかしないし、夏休みで休むところもあったりするというふうなことでですね、実際にこう学ぶのは非常にわずかしか学ばないわけですよね。20年30年経ったとほんのわずかしか学ばないわけです。そういうことでですね、こういうサムエル記とかエゼキエル書とか預言書のいろいろとか選ばれないことも多いわけです。だから結果的にですね、読んで分かったら、もう終わってしまったということが、クリスチャン全体についてもよく言えることだと思います。そういう意味でですね、ここのところ分かりやすいようなけれども、そこから我々が読んでいくということなんです。で、まずですね、ここのところはサウルという人、これは長いですね、イスラエルの歴史で初めて王が選ばれる。初めて王というものができる、その時なんですね。そういう意味では歴史的に非常に重要な時であるわけです。その歴史的に非常に重要なことを、神様はどのようなことをきっかけとして起こそうとされたのかと。それがとても問題なわけです。で、そういうことでですね、今日の旧約聖書を読むためには、確かにそういった歴史的な流れも知らなかったらですね、なんとなくそんなこと関係なくですね、なんか面白そうな話が書いてあるんだというふうに簡単に思ってしまうわけですね。で、このイスラエルの歴史において王ということは非常に重要なことになるんですね。この後ダビデが王になるわけですよね。そしてそのダビデの王としての非常にまだ不十分、十分でなかった点がですね、はるか後になってですね、1000年も経ってからイエス・キリストが本当の王だと、いかなる武力も使わないと、戦争も全くしないと、自らですね、恥ずかしめられて、そして苦しめられて死んでいくという、そういう形の王であるということを示すに至ったわけです。それはこの王ということの延長上にあるわけなんですね。ですからイエスが本当の王だということは、黙示録この最後のところまで出てくるわけです。それぐらいこの王というものが非常に重要な意味を持っていたんですね。その意味内容というものがだんだんだんだんと広がり深まっていったわけです。その出発点が今日のところにあるということなんです。そういう歴史的な位置づけということをですね、私たちも知っておく必要があるわけです。それがですね、そんな大きなですね、現代も一体何者が王なのかっていうこと、これも聖書ははっきりとそうに、イエス・キリストこそ王、あるいは支配者たち王の中の王であると、王であるということは今もずっと続いているわけなんですね。その大きな出発点において、非常に小さなこと、何でもないような家庭的なことから始まっているということなんです。これが私たちにも非常に関わってくることなんですね。何でもですね、大きなことをまず考えてですね、 人々があっと驚くようなことをしてやろうとか、そんなことは神様は使われないわけなんです。大事なことほどですね、人間の予想をはるかに超えた、非常に小さなこと、生活上の中のとっても取るに足らないようなことから用いて、そこから出発するということなんです。それは人間の技ではなくて、神様が万事を導かれるということを示すためなんですね。これはもうここのところではっきり出てるわけです。ロバ、だいたいこのロバなんていうのはそれほどですね、高価なものではなかったわけです。だいたい馬っていうものがはるかにですね、強いし、物を運んだり、人間を乗せて遠くまで行く。これはもうどこの国でもですね、馬っていうのは非常に高価な、高いものだわけですね。で、運搬物を運ぶものとしてはですね、そういうものであったということですけども、ロバはイエス様が乗ったようにですね、非常に荷物を運搬する、まあ、石の道具のようなものとして使われたわけですよね。人が乗ってもそこに立派には見えないわけです。馬であればですね、これ特に白い馬であれば、昔の戦前なんか天皇なんかも白い馬に乗ったりしましたけども、非常に立派そうに見えるわけですね。で、ロバは全然見栄えがパッとしないわけです。で、まあ、そういうことで、この荷物を運ぶようなものしか使えないわけですよね。ロバの肉とかロバの毛だとかいったら使われないわけです。そういうふうにあんまり役に立たないような動物が少しいなくなったと。これも探してくれと。どこの家庭にでもあるような出来事なんですね。こんなことからですね、歴史的に非常に大きなことが結びつくんだということは、もう全ての人が予想はしなかったわけなんです。そういうことから神様はことを起こされると。いうことはまず私たちの大きな結びつきということなんです。私たち自身も非常に小さな存在であるけど、神様がひとたび持ちようとすればですね、どんな小さなことや大きなこと関係ないんですね。病気の人、元気な人、頭がいわゆる良い人、そんなこと一切関係なくなっていくわけです。そこに非常にですね、この神様が用いるということと人間が用いるということ、大きな差があるわけです。人間が持ちようと思ったらもう必ずこの能力とか健康とか、ああいうものがまず問題になるわけです。で、その人の性質とかですね、表面に現れたものをまず調べるわけです。で、まあまあ予想すると。この人はこの会社でおいては有能な働きができるだろうと。大学もちゃんと良い学校を卒業していると。健康もあると。まあ家庭的にも大丈夫だとかですね。で、面接をしてもですね、はっきりこう応答すると。これも合格だと。で、書いたテストを見てもこれも合格だと。まあそういったことからですね、ほとんどそうです。けど神様はそういう人間的な基準を全く使われないわけですね。非常に役に立たない病気の人を用いたりすること、体の障害者の人を用いたりするということもよくあるわけですね。本当に老人も用いることもあると。死にかかった人を用いる。まあそういうことがあるわけです。で、今日のところもそんな小さな出来事から、でそこでこの息子はですね、まあ、従って探しに行ったわけです。エフライムの山地を越え、シャリシの地を過ぎ、それを見出さない、シャリの地を越え、ベニヤミの地を越えて、ここにいろいろと書いてありますよね。そうしてその後の7節見たら、もう持ち物パンもないと、食べ物もなくなったわけです。だいたい探しに行くとこれ歩いていくわけです。で、この辺りはですね、日本のように木がいっぱい茂ってないんですね。大体はそう、もうほとんど草も生えてないような、乾燥地帯なわけです。だから遠くからでも見えるわけですね。ですから、ちょっと見てもですね、わからなかったら、よっぽど遠くまで行かないといけないということはわかるわけですから、食べ物もいっぱい持っていく。ずっと歩いていくわけですね。だから、1日2日3日、これ、かなりの距離だという感じですね。だからですね、ここでもう食べ物がなくなったから、もういないということで、当然これは帰ろうと。なんですけど、まずですね、もしこの息子がこのように一生懸命に探さなかったなら、途中でやめてですね、ちょっと山を越えて、もういないと。もうしんどいと。もう帰ろうと。 で求め続けなかったならばこのような王になるというサムエルとの出会いもまたなかったわけです。ずっと精一杯求め続けていた、探し続けていたと、まあ、こういうこの精神っていうのはこれも確かにいるんですね。この何か大切なものを求め続けるっていうことは、これはまあ誰でもできるんです。若い元気な人はそうとは言えないですよね。元気な人で今もいっぱいですね、家にこもって求めない人もたくさんおるわけです。で、年寄って病気であってもですね、何か常に求めている。病気で寝てよっても絶えず求めている。目に見えない真理を求めるということはどんな状態でもできるわけです。もう死ぬという間際の十字、釘で打ちつけられてものすごい痛い苦しいあの犯罪にイエスと一緒に十字架につけられた、その人も求めたわけです。もう諦めなかったわけですね。あなたが復活して帰った時には神様の時、私を思い出してくださいと、もう精一杯の求めだったわけです。それを見ても分かるようにですね、この求め続けるということは誰でもできることなんです。子供でも大人でも病人でも老人でもと。だから最後の最後になっても祈り、主よ憐れんでください、キリエエレイソン、そういう意味ですね。ギリシャ語でキュリエ、主よエレエーソンメ、私を憐れんでくださいと、そういう祈り、これを求めなんです。主よ私に憐れみを注いでくださいと、そんなふうにこの求めるということはできるわけですけど、そういうことを私たちもですね、求め続けていくならば、これも何かが与えられる。神様をじっと見つめておられるわけです。で、これはですね、神様、イエス様ご自身が求めておられるというお方なんですね。一匹のいなくなった羊をもどこまでも探していくと、そういうふうに記されているわけです。健康のものを置いてでもですね、一匹のいなくなったものをずっと探し続ける。そういうふうにイエス様ご自身も探し求めるお方なんだと。だから私らの方でもですね、探し求めるっていう、そういう姿勢が大切なことになるわけですね。こういうふうに、例えば日曜日に、今日は参加ができておられる方々。でも、ここにおられる方、すべての人はそのうちに老齢化していく、あるいは病気になる、突然、起き上がれなくなるという人もおるかもしれない。でも参加できなかったのも諦めでなくて、いろんな方法、手段を通してですね、学び続けることはできるわけです。で、そのために求めていくことはできる。で、求めたら相手に迷惑かけるとかですね、気の毒なんとか言って、それは求めない、ということなんです。相手がどうのこうのいうふうなことは関係ないんですね。本当に真理を求めたら、屋根を破ってでもですね、イエス様の前に釣り下ろしたわけです。本当に真剣な求めっていうのはですね、相手がどうのこうの言わないんですね。まっすぐ言うと。だから本当に相手が何か思うから、相手が何かなんていうようなことを言ってるということは、本当に真剣でないということになるわけです。間違ったことを求めたらそれはいけないわけですね。お酒買ってくれ、たくさん買ってこいなんて、そんな間違ったことをいくら求めたらそれはいけないことですけど、真理を求めるということに関してはですね、相手が迷惑するとかどうのこの一切言う必要はないんですね。本当に相手ができなければ、それは相手にしても断るし、これは難しいと。だけど自分には難しいけど、別の人に尋ねてみようということが起こるわけです。そういうふうにですね、何か真理を求めるっていうことに関してはですね、一切この相手のことを考える必要はないということを、まず私たちは思っておく必要があるわけですね。それで、このところ、まあ、そういう求める精神ということの重要性を言っている。イエス様ご自身も、求めよう、さらば与えられるんだと、聖霊が与えられると言ったんですね。この聖なる霊は誰でも与える。病気の人でも、能力のない人でも、子供でも大人でも、一番のスポーツにトップになる。なんていうのこと、これはもちろん足がちゃんと動いて能力がなかったらダメですよね。お金がなかったらダメだけど、聖霊というのはその一切お金も健康も関係ないわけですから、イエス様もそれに求めて与えられると言ったわけです。で、ここでですね、次にもう帰ろうと思ったんです。父親も心配するとけど、ここでですね、一人だけ連れて行った、まあ、たまたま連れて行った。特別に能力があったわけじゃない。名前も書いてない。その人がですね、サウル自身は 気がつかなかったんだけど、知らなかったようです。神の人がおるんだって言ったんです。神の人、イッシュ・エロヒムというヘブライ語です。イッシュって人ですね。神の人って、これは神の力、あるいは神の言葉、神の霊を受けている人というのを簡単に言ってるわけですね。そういう特別な人がいると。神の人なんていうのはですね、我々関係ないと思うかもしれませんけれども、それも関係ないことないんですね。今言ったように、神の人っていう意味の中に、神のことを受けた人、神の力を何らか受けたものっていうことになる。私たちのそもそもクリスチャンになるっていうことは、罪許されたらそれでクリスチャンになってるわけです。罪許されたっていうのは神の力が及んだからなんですね。人間の力でどんなに頑張ってもですね、この罪、心の中のモヤモヤしたものは消えないわけです。それは何か消えて安らぎを得られたということは神の力を受けたわけなんですよね。ですから、何らかの形で神の力を受けた、神の言葉を受けたからこそ聖書を信じる。それはある意味でですね、みんなクリスチャンは神の人になったということです。だから、小さな規模であっても神の人。だからクリスチャンはみんなですね、ルターも言ったように小キリストだと言えるわけです。まあ、ちっちゃなキリストであっても、キリストが受けたような神の力も受け、神の霊もそれなりに受けたと、神のことを受けているからなんです。そういうふうにですね、万事この他人のこと、全然関係のない物語、読み物として読んだんであんまり意味がないんですね。神の人って言ってもそういうふうにですね、私たちと深い関わりがあるわけです。でこの当時はですね、そういうまだ深くは捉えられてはいなかったわけですけどね、現代の私たちはキリストが来られてから全てが根本的に変わってきたわけです。深まったわけです。それでまあそういうことを言えるんですね。で、ここでも神の人だからこそですね、次に9節にありますように、預言者でもあり、先見者でもあるということです。神の言葉をもらった人とも言う。これ予言というのはこの神預かるという意味ですね。で、先見者なんて見られないことありますが、これはですね、ヘブライ語で言いますと、見るというヘブライ語はラーアーなんですね。先見者と訳されて日本語では訳してありますが、ローエーなんです。要するに見るということ、見る人という意味なんです。英語でシーアーと言います。ですね。先見者なんて訳をつけられたらなんか特別な言葉みたいですけども、単にヘブライ語だそういう、ラーアーですね。これは普通の見るということ。それは母音が少し違う。母音が。で、ローエーということなんです。要するに見る人ということだけなんだということを思っていたりですね。何見るかっていうと、普通の人が見えない神様のご支配が見えると。神様がおられるのが見えるというわけですね。まあ、現代でも、これもそういうことあるんです。私たちもさっき言った神の言葉を預かっているし、神様のことが霊的な目で少しでも見えるからこそこの世に集まるわけです。全く見えない人は決して集まらないわけです。ですね、神様が絶対いないと思っている人。神様のことは全く見えない。だからこそ、こういう聖書も読んでも全くわからないわけです。少しでもなんかわかるということは、神様のことは霊の目、心で見えているからなんですね。そういう意味で私たちも小さなこの見る人ということです。で、その人のことを言ったらですね、サウルは、まあ、そんなの少々がという気になったんだけど、でもその時の習慣としてですね、何かを感謝の知る人でもっていうことになってたようですね。ただサウルも何もないと。そしたらその若者がですね、今度は少しの銀があると。これはほんの少しなんですね。だいたい10グラム少しくらいです。11グラムくらい。だから銀といってもほんのわずか。でもこれで持っていこうと。こういうふうにですね、これまた名もない、全く言えば偶然的に一人連れて行った人が助言をしてくれて、そして何も持ってないかも行かないと思ってたら、その若者が、いや少しだけど銀があると。行こうということになった。まあ、こんなふうに主人公はサウルなんだけれどもですね、サウル自身はもう帰ろうと思ったんだけど、意外なことに一緒に行ったその者がですね、こういうふうに 紙の人がおるんだと言って、しかも銀まで持ってると言って、それで行くことになった。もしこの若者がいなかったら、ある若者がこう助言してくれなかったら、これも行かない、帰っとったわけです。ここにもですね、予想しない人が用いられるということなんですね。で、わずかなものも用いられる。これは新約聖書でとっても大事なことありますね。5つのパンと2匹の魚とわずかなものをイエス様が用いたということがあります。ここも何もない、パンもない。でもほんのわずか銀持ってたから。ということでですね、神様はそういうふうに非常にわずかなものでも用いられる。こういうことから私もよく言ってるね、ああいう文集でもですね、わずかな文であったら構わんだと。長い文であってもこんな関係ないと。これは立派な文だろうなんていう人の文は神様使われないわけです。そういうふうにですね、この世が使うものと神様が使うものと全く別なんですね。密かな誇りなんか持って帰ったりすればですね、それももちろんはずがないわけです。そんなもの全部神様見通されているからですね。ですから本当に神様使ってくださいという気持ちですれば、ほんの小さなものでも一句でも長い短くても何でも使われるという、まあ、そういったことをこういうところに聖書的根拠あるから言ってるわけなんですね。これは私の意見じゃないわけです。聖書の言葉その言ってるわけですね。そういうわずかなものでも構わんって言ってるのは。はい、それでですね、そしたら今度は水を汲みに来た娘たちがおったと。だここに先見者、いわゆる預言者がおるんだろうと言ったら、おるんだと娘たちが言った。そしたらこの時もですね、ちょうどたまたまというか今日来られたというんです。いつも終わらないという感じですね。だから一日早くも帰っとったらもうこれは会えなかったと。でその時刻もちょうど今来ようとしてるんですね。まあ、そういうことで、だからこの13節も今登っていったらすぐに会えるという、この時間、日にちもですね、時間までですね、ぴったり、これ誰も予想はしてなかったのです。こういうふうに神様は人間のあらゆる予想を超えて準備をしてくださるという。これに似たことはでも、私たちもですね、後になって気がつくことあるんですね。あの時にたまたま手を取った本、私もそうなんですけど、この時にですね、もし気持ちが変わって別のとこ行ってたらその本は出会わなかったわけです。たまたまそこに行ってですね、この本屋行ってちょっと手を取ってみた本があった。それで私もキリスト教になったんですね。後から考えたらそれもちゃんと。で、またこの本を書いた人、書いた人の信仰上の教えが同じ学部におったと。とっても不思議なことですね。で、少し後にその人がですね、講演会をするんだと。私のしかも下宿のすぐそばだと。本当にお膳立てしたようにですね、私はこういう道筋に行ったわけです。後から考えたら、私の背後で、全然考えてもみないところで、神様は、生きた神様はちゃんとこうしておられたという感じですね。そういうことはもうみんながですね、振り返ってみたら、静かに振り返って考えたら、これ偶然ということはないわけですからね。神様がそういうふうに何かなさっておられる、なんとなくそれを感じる人はたくさんおると思いますね。とても不思議なことです。どこに神様がおるのかっていうふうなですね、災害だの事件だのいっぱいある中で、神様が特にそういうですね、選んで、そういうとこに神様がおるんだって、個人的に示す人たちがこの2000年間、全世界で今も生じてきているんですね。それで、まあこういう、ですね、でこれはサウルに対してもこの15節であります。サウルに対してもこうだったんですけど、預言者のサムエルに対してもですね、神様がこのようにはっきり言われた。サムエルにはっきり言葉でも言われたということなんですね。まあ、こういうことで言葉は神のことをもらおしだったわけです。まあ、こういうふうに、ずっとですね、すべてが人間の計画とは違って進んでいったということをここで書いてあるわけです。そしてこの30節 二次節です。二次節を見るとですね、まあ、3日前に姿を消したロバのことはもう心配しない、もう見つかってるんだと。そういうふうにですね、ロバを探しとったのにですね、全く別の神の人を見出したですね。探し求める精神っていうことはそういうふうになる、これはよくあるんですね。でも本当に探し諦めなかったらですね、そのものは見つからなくても他のものを見出すということもよくあることです。まあ、そういうふうに万事はですね、前にあるものを少しでも良いものを求め続けていくと、これはいろんな方法があるわけですよね。今日だった、昔はなかなかこの本なんて一つもない、パソコンも何もなかったんですね。今では本もいくらでもある、インターネットでもいくらでも情報を学ぶことができるんですね。学ぼうと思ったらインターネットも莫大な宝庫です。聖書の仲介書でもスパージョンなんかでも膨大なもの、こういう部屋にいっぱいたくさん並べられるようなものがですね、インターネットで無料でも読めるようになってるんですよね。まあ、アメリカはそういう万事ですね、あの悪いことばっかり報道されるけれども、とっても良いことも一番そういうに先進的に進んできたわけです。良いことはそんなことは報道されないんです。で、まあ、そういうふうにですね、インターネットでも本でもですね、あるいはそういう人のところに行くなりですね、こういう習慣に積極的に参加するなり、あるいはラジオを聞くなり、あるいは録音テープを聞くなり、いくらでもあるんですね、求めようとすれば。そういうふうに、まあ、求める精神というものを私たちはですね、してたら、その目的とその見つからなくて他のことを言うの見つかるということもありますね。私自身もですね、この現在に至るまで、この聖書の言語ってのはとっても重要です。この毎回のですね、あちらこちらの家庭集会やら、あるいは県外の方ですが、もう必ずですね、このギリシャ語、ヘブライ語、あるいはかなり英語、外国語、ドイツ語訳とか、もう参照しないでこんなことを喋ることはもう全くないわけです。必ず参照しながらということです。そのぐらい大事な聖書言語のギリシャ語、ヘブライ語っていうのを学ぶきっかけになったことはですね、異端の派に私の教え子が引っ張り込まれたと。そこでそれをですね、本当にそれが正しいのかどうかを追求していこうという、その過程でどうしても必要になったわけです。この徳島ではですね、しかも私は理科系だから、その当時インターネット全くないんですね。本を探すということも本当に方法もなかったわけです。ギリシャ語の本でどこにあるのか、辞書なんかどこにあるのか。今から40年も前はですね、そういうふうなギリシャ語の辞書ってもうちゃんとした英語のしかなかったの、それすら分からなかった。だけれどもですね、不思議なことに真剣に求めたら本当に思いがけない形で道が開かれて、そういう本の存在が分かった。まあ、それで、まあ、東京のマルジェンという洋書、外国の書物のところへ行ってですね、探してもらっていろいろ、まあ、そういうことと本当不思議な形で見つかっていったわけですね、ついついと。で、そういうふうにして、聖書言語っていうものをこの教会の通信教育でもそれもあるのを見つかっていったわけです。で、そういうふうにして私は正確な、いわゆる正確なこういった内容を身につけて、それが解体することや、あるいは各地の集会、こういう日曜日の礼拝にもみんなに共有していただけるということなんです。訳が違ったらどちらが本当なのか、元に近いなのか、その元のことは知らなかったら決められないわけです。で、例えばこの先見者なんか言ってもですね、なんとなく我々は関係ないような感じですよね。単にこれ見るということはあるんだということは分かればですね、それも当然私たちも関係あるというようなことです。まあ、そういうふうにそれもですね、本当の異端の人たち、私の生徒がですね、引っ張り込まれた、本当正しかったら他の派でもいいわけです。正しくなくて何としてでも間違いだと言わないといけないんです。そのためにはどうしても必要だというふうに自然になっていったので、ギリシャ語、ヘブライ語、書を言うことは全く目的にもなかったし、そういうようなことは考えてみなかったんですね。私が大学から帰ってきて間もない頃でしたから。まあ、そういうふうに何かを真剣にですね、前向きに求めていったら、これが見つかるわけです。 その私が、まあ、標的っていうかですね、どうしても引っ張り出したいと思った人は引っ張り出しなかったけどですね、だけど私はそういう非常に大事な言語の研究っていうところを道開いてくれたわけですね。そんなこと他にもよくあるんですね。今それ一例なんですけど、一つのことを求めていたら前向きの何か見つけるように神様が恵んでくださるわけです。ですからその身近なですねこと、私もその生徒のことを放ってやったらそんなことはなかったんです。だから何とかしてと思って時間とエネルギーを割いて、少しでも正しいキリスト教の内容、その人の入ったその宗教の正体を見極めなければという、まあ、その気持ちだったわけですね。そうしたら、まあ、そういうとっても重要なものが見つかることにつながったわけです。まあ、そういうふうに、神様って本当にそういう生きて働いておられるから、私たちがどんな状態になってもですね、道がないことはないんですね。求める心があったら必ず何か不思議な道が開けている。実際に私たちが今言っている目的としたことが与えられなくても他の良いことが見つかるということです。そして次に最後のところですね、21節。だからサウルはですね、その前の言葉ですね、20節の終わり、イスラエルの期待はあなたにかかっているとか入れてですね、サウルは、それを聞いてですね、自分にイスラエルの期待がかかってるんだって言って、普通は誰びっくりしますよね。で、ここも当然そうです。で、もっと浅はかな人間だったら、それは素晴らしいことやと。どんなふうにですかというふうにさっとこうですね、まあ、乗り気になっていくわけでしょうが、サウルが言ったのは、一番小さいということをまず思ったわけです。私は最も小さなベニヤミンで、そのまた一番小さな一族のものなんだと。こういうふうにですね、この今日のところの始めから終わりのところまで、小さいもの、取るに足らないもの、それを神様使われると。こういう意識ですね、気持ち。自分は何か大きいと本当に思ってたら、どんなに隠して言葉で作らっても、神様見られてしまうわけです。本当に心の奥まで砕かれていなかったら、神様に十分使ってもらえないと。そのことをイエス様は、心の素に、貧しいものと言ったわけです。自分は本当に小さな存在と、神様のおかげで生きさせてもらっていると。力も健康も、あるいは何かできること、みんな神様もらったにすぎない、預かっているんだと。本当に自分の小ささを知っているもの、それは心貧しいということですね。そういうような自分の小ささを知っているものを神様は用いようとされるということもあります。そういうことで、聖書っていうのはですね、全体として見たら常にこういうふうなですね、福音があるわけです。細かな昔のですね、わけのわからん、あるいは現代で全く何の意味もないような物語が書いてあるんじゃなくて、今も全く一人一人に当てはまることがあるわけなんです。私たちもだから小さくてもいい。神様に対して信頼の心さあったら神様を用いてくださる。というふうにですね、毎日の生活につながっていくわけですね。そういう気持ちを持って信じて歩む人と、そんな自分はダメやと、自分はダメダメとか言って、求めもしないうちからですね、そういうふうに神様の愛やいうものを信じない、そういったら使われないということになりますよね。それに毎日これは関わってくるわけです。まあ、そういうことで、私たちもこうした、これ3000年ほども昔の記事なんですね。そういうとこから現代の私たちに生かすことを学び取り、